TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん。パーソナリティの、すいません、一周お休みしました、ジェンスでございます。
すいません、一周ご無沙汰しております、堀井美香です。
いや、夕方5時からね、毎週必ず放送してたのに、はい、先週私はコロナ、はい、新型コロナウイルスに罹患いたしまして、お休み一週間いただいて、はい、で、ラジオの方でもね、言ったんだけど、すいませんって謝んないでください。みんながね、うん、かかる、これから、可能性がある病気だし、病気じゃないにしろ何にしろ休んだ時にすいませんをやめましょうって私もずっと言ってたんですよ。本当に。その通りだ。謝る必要なんかない。うん、違う。当事者だからね、謝らせて。
ごめん。
とりあえず言わせてもらっていいってさ、本当ごめん。マジごめん。ごめんごめんごめん。
なんかやっぱりさ、謝るってさ、うん、その当事者の気持ちなんだよね。
う
ん、
そう、そうなんだよ。
なんか受け手のことは考えてないの、当事者は。もう、とにかく自分が謝りたくて、謝ったらなんとかなると。
思いたい
思いたいわけ。
精一杯ですよ。
そうなんです。本当
にそういうのがあってさ、一周休ませていただいて、うん、まあ、すまんすまんというですね、うん、軽い一言で申し訳ないんですけど、毎週金曜日これからもですね、はい、およそ30分。皆様、今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。
新しくなってね、帰ってきました。
本当、リニューアル2でございます。
はい。
私はですね、はい、フェアリーだったんです。つまり妖精だったんですね。これがね、もうびっくりするぐらい、自分でも、なんて言うんですかね、手際が良すぎて、はい、可愛げがない。友達から、はい、可愛げだけが陰性だねって言われて、本当だねって言ったんですけど、熱をさ、測るっていうことは、まあまあ、普通の人より多いじゃん、チャンス。私たちこういう仕事してると。だけど、まあ自分がなるとは思っちゃいないけど、いつなってもおかしくないとも思ってるぐらいだったじゃん、コロナなんて。で、周りに何人かいたしさ、はい、で、話も聞いてたから、まあそういうもんなんだろうと思って聞いてたんだけど、大体みんなやっぱ喉が痛くなるとか、味覚がわからなくなるとか、結構とにかく風邪じゃないよ、きついよって言われて、わかったわかった、なんて言って。で、まあでもちょいちょい準備してたりとか、まあ水はあるなとかさ、ちょっと食べ物はあるなとかさ、うん、あと、なんだ、まあ家の中で過ごせるって突然なるわけじゃん。突然の一人ロックダウンみたいなもんじゃん、あれ。だまあ気をつけなきゃなと思って、あとその、抗体検査のキットも持ってたから、うん、厚生労働省がちゃんと OK してるやつね。まあでも、なんとなく頭の中に流れは入ってたから、発熱外来相談センターみたいなのがあるわけ。発熱相談センターみたいな。ネットでググって、コロナ発熱相談電話とかやったらすぐ出てくるから。都内だとね。で、電話して、こうこうこうなんですけど、で、抗原検査でこうです。つったら、まあ PCR で。なんか区によってまた違ってさ、あ、もうそれだったらみなし陽性ですって言われた人もいるし、別の区だと。はいはい、私が仕事場の区は、あ、だったら病院行って PCR ちゃんと陽性か、検査してきてくださいって言われて、はい、で、な、こことこことここありますみたいでさ、3つぐらいしか教えてくれないの。で、じゃあ家のそばも教えてもらえますかって、いや、ちょっと3つだけって決まってるんで、みたいな。向こうは向こうで、ほら、こういう時のための借り出されてる人たちだからさ、はいはいはい、
ルールに従ってね。
そうそうそう、やってるわけじゃない？わかりました、はい。だけど私も仕事場のそばで、ここが重要なんですよ。どこが、かかりつけ、でなくても、うん、発熱していても、うん、PCR 検査をやってくれるって、これ3つ条件があるわけ、
うんうんうん、
これを探しとかなきゃいけないわけ、うん、私見てたのよたまたま、うん、それもネットで発熱外来検索とか入れると地図が出てくるやつあるわけよ、東京都かなそれは。で見て、あ、こことここなんだって分かってたから、で向こうが言ってきたのもその辺で、電話でね、担当の人が、で、あ、でもウェブでしか予約できないんですけどって言われたけど、まあ、電話で予約できるのも知ってたから、前に見てたから。で、4時半に熱測って、7度2分。で、そこから抗原検査して、電話して、うん、こうこうこうなんですけどって言ったら、うん、あ、5時半が最終の受付なんですけどって言って、その時5時11分、行けますって言って、
うん、
なぜなら元気だから、うん、7度2分しかなくて、あと何の症状もないから。ほいで、うわーって言って、ババババって検査して、15分で結果出るわけ、うん、待っててくださいって言って、うん、でさ、なんかもっとさ、宇宙服みたい、デルタの時になった友達がいて、その時はもう本当にみんな宇宙服みたいな人が出てきて、
完全防備
で、ね、大変だった。看護師さん普通の格好、
はい、
でももちろんマスクはしてるし、はい、予防はしてるけど、はい、で別室通されて、で別室でパッパッパッってやって、はい、あー陽性ですねって言われて、採用ですか採用ですかっつって、でこっから携帯電話登録してください。登録したらショートメッセージが行きますとか、電話かかってきます。で、病院から毎日電話します、10日間。で、今日が発症日だから、陽性って分かったから、明日が1日目って数えて、10日間 だから私土曜日いっぱいまで。で、え、日曜日になったら普通に出ていいんですかって言ったら、普通にもう外出てもらって大丈夫ですって言ったら、わかりました。つって、家にずっといて、まあ別に特に困ることもなく。で、あの友達がなんかご飯持ってきてくれたとか、さっきの小倉さんがなんか食べ物持ってきてくれたりとかもあったんだけど、でも基本的にはもうネットスーパーと、家にあるものと、ウーバー、ウーバーイーツと、で、もう全然、都会の野営地、ほんと便利だなと思いながらさ。
そうだよね。いや、私なんかあの日あなたから連絡をもらって、陽性でしたって言われた時に、あの、根津美術館にいたんですよ。で、ゆっくり根津美術館を見てたんです。
あ、ごめんなさい、そんな時に。
それで、見て、私ね、この先、何があっても、スーちゃんが困った時には、スーちゃんを助けたい。自分よりも、スーちゃんを助けたいと思った、思って生きてきたんですけど、やっぱり無理だなって思った。無理だなって思って、陽性って聞いてた。私この後、仕事どうしよう
と。でもさ、あなたは、濃厚接触者に当たってなかったの。
なかったの。なかったんだけど、
まあ、
でも、
心配ある、ね、
自分が、あ、もしこれで自分が陽性になってたらどうしようって言って、なんか普通あなた大丈夫、今から行こっかみたいな、もうそこに全然決まらない。すぐ、あの PCR 検査調べられるところ。
すぐ行けるところとか。
すぐ調べてね、美術館で、そしたら渋谷ですぐ無料でやってくれる、ほら今、今時街にいっぱいあるじゃないですか。あったから、すぐ予約して、で、あなたからなんかごめんねとか、中、あの中野プロデューサーとかからもね、なんか、あの、スーさんがこうなりましたとか、もうその全然既読無視して、自分の予約して、すぐ行って、やってもらって、
大丈夫だったんだよね。
そう、大丈夫だったんですけど、だから、私なんか、なんかあった時ごめん、救えないかもしれない。結局自分のことになっちゃうんだなって。
そういうことです
よ。すごい、だからその次の人がすごい反省したの。
なんで？
あの、やっぱ一瞬で、一瞬で。
そんなもんですよ。だって、
かとかなんかやることあるじゃなくて、自分の PCR 検査の会場を探したんだよ。
おめえここ今 P だからな。なんで私の住んでる地名言った？ここ久々の P だからな。
ごめん。P って言っちゃった。普通に言っちゃったけど、なんか、そこに行くでもなし、自分の PCR 検査の会場を探したんだよ。
いや、その通りだよ。私だってそうするよ。私だって、おめえかかったから、じゃあな、ブチッって私だってそうするよ。だってね、我々は
ぐひどい人間だな、
そんなことで。そこで、ね、スーちゃん、私今から行こうかって、玄関バッと開けて入ってこられたら、そうやって軍は消滅していくんだよ。
そうだ
ね、私たちは、誰かがしたら他の人が頑張らなきゃいけないから、その人が健康でいることが何より大事
です。立て直していかなきゃ。あと、それでだから、皆さんから今ね、ウーバーイーツがあって、快適だったって言ったじゃん。私、ちょっとあの、四国の方に、瀬戸内の方に行ってたんですよ。だスーちゃんのためにと思って、あなたあんまり食べるものとかもいろいろ好みがあるじゃないですか、なんか美味しそうな燻製とか、なんかあのつまみとかパックにしてでそこで送ればよかったんだけど、まあ、とりあえず東京持っていこうと思って東京持ってって、その夜めっちゃお腹減ってて、深夜に家に帰ってからで一袋開けて食べたらもうなんか止まらなくなっちゃって、でなんか10袋ぐらいだと体裁が整ってたんだけど、なんか4袋ぐらい持って、スーちゃん家に行ってもなと思って、それも食料の差し入れもできなくって。
食べちゃったの？ミカちゃん食べちゃったの？
食べちゃった。
自分のおつまみ。
今3袋あるんだけど家に。もう3袋さ、持ってってもさ、しょうがないじゃん。
そうだね。
だからね、私ってね、緊急事態には本当にね、ひどい人間になるんだなっていう感じ。
みんなそうだよ。みんなそう。みんな、エブリバディそう。で、その、さっき言った、小倉さんが2回来てくれたのよ、うちまで。
ああ、すごい。
だけど、小倉さんは、もう、罹患してるわけじゃん。
ああ。
で、やっぱり私たちは何かって、はいはい、経験者が未経験者を助けるっていうのが私たちのシステムなの。だから、未経験者が無理をするなっていう。
そうですよね。
で、例えばさ、ね。子供を産んで、子育てが大変だっていう人の話を、私は聞けるよ。はい、話は聞けるけど、実際の役に立つことなんかできないわけよ。だけど、そこをあなたはできるわけじゃん。子育てをしてるわけだから。でやっぱり、経験者が未経験者を助けていく方向に社会はシフトしていくべき。これは、あの、未経験者がズカズカ出てくるなんて超あるから、全然気にすんなよ、そんなこと。私だってそうだよ。
いや、もうだから、それは、なんか、そういうとっさの時に、 友を助けられなかった。
いや、だからメロスじゃねえし。
自分の PCR 検査場を探してしまった自分っていうのを、う
ん、それでいいんだよ。
すごいね。あ、私って結局こういう人間だよなって。私って結局こうだよなって、いつもこうだよなって
面白い、
すごい思ったわけです。
そんなことないよ。うん、メロスは激怒して、ね、走られても困るわけ。翌朝になったら電車に来いって話だわけ。ね、ずっと走られても困るから、それともよりもちょっと近くにいる人にちょっとあっち行ってもらえるって言ってね、言うとかさ、あるわけじゃん。はいはい、メロス激怒されてもすぐ動かないって、うん、私たちはそういうこと。うん、走らないメロス。走らないメロスにならなきゃいけないの。
そうですね。
そう。ここでやっぱり感情だけで動くとどういうことになるかっていうのはさ、うん、大惨事じゃん。あなたが罹患し、はい、そして、またそれを見てかわいそうと思った人がダーンって部屋に入ってきてまた罹患し、バンバンバンってみんなに感染して。
つまみ食べちゃったんだよ。
つまみ食べちゃったらお腹空いてたからでしょ？それはしょうがないじゃない。
あ、これいいかもしれない。いいかもしれないと思って一個ずつセレクトしたやつを家に入ってきて食べちゃったんだよ。
人間らしいよ。
まあ本当にね、うん、10日間何してたの？
10日間さ、うん、本読んだりで、ほら症状がめちゃくちゃ軽かったから、うん、だって対処療法しかないわけじゃん、治療薬がないから。だから医者から出された薬がカッコン糖だったわけ。カッコン糖、私肩こりで飲んでますけどみたいな、うん、でカッコン糖とカロナール熱下げるやつ、うん、でも解熱剤も2回ぐらいしか飲まなかったし、カッコン糖もなんかとりあえずあの趣味のカッコン糖みたいな感じでしか飲まなかったし、ただ仕事は原稿はあったから結構重い原稿があったり、それ書いたりとかして、うんうん、であとはなんか映画見たりとか本読んだりとかするかなと思ったら、意外とせずずっと寝てた。
あ、そう。
もうなんかコロナの症状は何ですかって言ったら眠みって言うけど、それはみんな違うって言われて、それはあんたが単に眠かっただけ、疲れてただ
け。よかったね。
その前にほら仕事がちょっと立て込んでたじゃん。
うんうん、
おいでそう終わってさ、うん、日曜日に外出て、まあ初めて外出てお買い物行ったりとか、うん、あのスーパーとかね、でなんとかかんとかってして、月曜からさいきなりギアがさもう。P だったのがさ、私たちのギアといえば P だったのがさ、はい、ギュギュギュン、はい、5ぐらいまで入って、はい、5っていうのがあるか知らないけど、
はい、
もうギュギュギュギュンって入ってさ、
そうですね、
いきなりフルスロットルで、
はい、
で、まあ、今日も変えてるわけですけど、ただすごいことに気づいちゃった。私その精神と時の部屋に入ってたじゃないですか、ずっと、はいはい、自宅という名の精神と時の部屋に、
はい、
で入っていろいろ考えてたわけ。具にもつかないことを考えて、
はいはい、
で、その時に、来たね。ジーザスが来た、私のとこに。
はい、
誰かに幸せにしてほしかったら、その人の幸せを心から願うしかないんですっていうね、声が聞こえたの。
それ私のことじゃない？つまみ持ってってないもん。幸せにしてないでしょ？
違うんです。私は幸せなの。なぜなら、ミカちゃんの幸せを心から願ってるから、ミカちゃんのお腹が空かなかった、ミカちゃんが陽性じゃなかった、陰性だったって、この二つで、私は幸せなの。私が幸せになりたかったら、あなたはつまみを持ってきてくれなかったとか、あなたは私の心配をせず PCR 検査をしな、自分だけしに行ったとかっていう。
重ねて言われると
っていうことじゃなくて、ね、っていう話じゃなくて、
はい。はい、
あなたの幸せを真剣に心から祈れば、
うん、
私はそれであなたに幸せにしてもらえるのよ。
うんうんうん、
で、っていうのが突然パーってきて、
うん、
これも親子もそうだし、学校の先生とかもそうだし、うん、兄弟も友達も、全部言え、別に恋人とか配偶者だけじゃなくて、でも大体さ、付き合いって何年かすると、あの人は私にあれをしてくれないとか、くれないくれないで何々になってくるじゃないですか。恋愛なんか特にそうじゃないですか。はい、分かってくれないとか、何々してくれない、はい、時間作ってくれない。だけど、うん、お互いが相手の幸せっていうのを 100% 祈るようにできれば、
うん、
お互いが成長していって、そして幸せになる、相手の幸せっていうのを、まあ、綺麗事よ、スーパー綺麗事よ、半分綺麗事だけど、でも半分本当だなと思って、
うん、
自分一人で自分を幸せにすることもすごく大事だけど、でも一人で生きていくことができないっていう中で、誰かに幸せにしてもらいたい、誰かと幸せになりたいって気持ちがあるんだったら、その相手の幸せっていうのは 100% になる。あなた息子の話ですよ。
あ、はい、
息子の幸せを 100% になれば、息子はあなたを幸せにしてくれるんです。
300% 祈ってんのに、あんたの 10% も返ってきてないよ。
それはあなたが勝手にあなたの、あなたが思う幸せを押し付けてるからです。 彼が今幸せならそれでいいって思えばすごく幸せなのに、そこは押し付けてるから
です。そうですね。で、だから相手が幸せ、相手が幸せであるようにって祈ったらいいんですね。
相手の本意、自分本位じゃなくて相手本位、はい、相手本位の幸せっていうのを祈ればいいんですよ。うん、そして必然的に口出す回数も減るだろうしさ。
うんうん、
で、逆に、こっからがちょっとピカピカピカーンとまたなって。ということは、つまり私は、私のことを真剣に幸せになってほしいと思ってる人のことしか幸せにできないんだなと思ったわけ。
はい。
逆も真理なわけじゃん。はい。だから、私と一緒にいて不幸せみたいな顔してる人のこと気にしなくていいやと思って。
ああ、そうですね。
で、これで、なんか思ったんだけど、うん、例えばさ、兄弟仲悪いとか、うん、親と仲悪いっていうか、もう親が、あんまこの言葉使いたくないけど、まあ俗に言う毒親みたいなことで、うん、あなたのおかげで私は幸せになれないとか、あなたがどうのっていうのをチクチクチクチク、あと学校の先生でさ、うん、お前はこうだからなんとかみたいな。っていわゆる、あなたのせいで私は幸せになれないみたいなサインを出してくる人っていっぱいいるわけじゃん。うん、上司にしろ、友達にしろ、何でしろ。もう全然関係ないと思って、パシャーン鎖が切れる音がしたわけ。うん、でも、やっぱり、相手に幸せに欲しかったら、して欲しかったら、こっち都合ではない幸せを真剣に願うしかないのであれば、相手が不幸せであることは、こっち都合の幸せっていうのを向こうが考えてないんだよ。
うん、
だからそんな人のことは忘れちゃっていいんだよと思って、
うんうんうん、
はあ、10日間コロナでこもった甲斐があったと思ってさ。
いや
それね、今全部喋っちゃったけど、全部コラムを書いた。あの、7度2分の熱でコラムに書いて、あ、まあ、もっと、あの、大場さんよりもっと後だけど、一応副読本としてね、サブテキストとして出ますけど、
あの、あなたから LINE が来た時、
はい、
私の幸せを真剣に願ってくれている人のことしか私は幸せにできない、
うん、
幸せにできるかどうかって能力じゃなくて、相手が自分の幸せを心から祈っているか望んでいるかどうかにかかっている、
うん、
幸せにしてほしかったら相手の幸せを真剣に願うしかないとも言えるね、
うん、
ちょうどこの私の幸せを真剣に願ってくれている人のことしか私は幸せにできないっていう、この22時53分につまみを食べてたんですよ。だから私は、あ、私すーちゃんのこと全然幸せにしてないって思いながら、
違うよ、違う、
罪の意識に苛まれながらこの文章を読んでました。
違うよ、その読解じゃなくて、私はミカちゃんのことを心から幸せになってほしいと願っているから、はいはい、私のために買ってきたつまみを食べちゃっても、あなたのお腹がそれで膨れるなら私は幸せなんですよ。
今納得しました。
そう。
はい、
だちょっと誤読してたんですよ。
そう。
誤読してたんです。でもこれに気がついて、もう、これだけで値千金だなと思ったわけ。なんか本当やっぱり、今まで付き合ってきた人とかさ、親とかもそうだけどさ、何々してくれない、くれない、くれないばっかりだったなと思ってさ。でも逆に考えると、今、つがいになってるさ、人たちっていうのは、奇跡だよね。だってお互いがそう思ってる可能性があるわけじゃん。
うん、
お互いがお互いに幸せになってくれたらいいな、あの人の幸せを心から祈ろうと思ってる二人が同じ場所にいるなんてもう、ミラクル。
そうですね。
ミラクルですよ、本当に。やっぱり、年取ってくるとこういうことで考えようになるよねっていうさ。だんだんやっぱりね、前も言ったけど、お寺の前に書いてある一言みたいな。
そうですね。
私は正しい、その一歩目が間違ってるみたいなことに。自分で網ですよ、なってくる。あの、お寺の前、標識ジェネレーターみたいになってくるね。でも、すごいと思わない？私、これは、自分でびっくりした。
うん。でも、だから、10年前とか20年前のあなただったら、その考えには至らないですよね。
絶対無理。
人の幸せを、みたいなね。
うん、私が、幸せだなって思うときに、誰かが何かをしてくれた時じゃなくて、私が幸せを心から祈ってる人が幸せな時の方が絶対幸せなのよ。自分自身が誰かに何かしてもらった時より。人ってそうじゃん。自分のことより相手の人のことの方がすごい喜べたりするじゃん。だから、多分その辺がこうキュキュキュキュッと来て、こう神がバーンって私にね、お告げをくれた。
掲示
して。3日も4日も風呂入んないで、もう、パン1に T シャツノーブラで、頭とかもう結んだゴムのまま3日も4日もいるから、もうほんと、いろんなこうなんていうの、タングルがいっぱいできちゃって。
いろいろ抜けて、は、なんか新しいものが入ってきたんですね。
多分ね、ありがたいよ本当に、
休
みをもらった、だからいろんな人に迷惑をかけちゃって申し訳なかったけど、すごい疲れてたんだなってのはよく分かった、やっぱりまあ自分でもちょっとこれ無理聞かなくなってきたなし、ちょっと やりすぎだなっていうのは分かってたんだけど、仕事めっちゃ減らしてたじゃん、私。
はい、
だけど、減りきらない部分っていうのがあってさ、
はい、
でそれでうわーってなってたのが、スパーンってそこで、ラジオちょっと迷惑かけちゃったけど、ここもポッドキャストも迷惑かけちゃったけど、うん、休んだら、
いやーでも本当定期的に休んでくださいよ。あなた休んでなかったもの。
休めなかったじゃない。
冬休みとか、なんての、春休みとか夏休みとかも全然なかったじゃないですか。
うん、まあ夏休みは3年ぐらい前に1回取ったかな。
そう、3年前でしょ。
2年前。あ、そんなことない。そんなことない。一週間ぐらい休んでたんだけど、前回も撮ってんの、去年も。だけど、その一週間で。
何してたの？お仕事してるでしょ。
そう、そう。本作ってたんですよ。
そうですよね。ダメだったり。そうそう。
で、今回は原稿はあったけど、まあ、うん、普段に比べたらやっぱり全然。
うん。
なんも、でさ、前から私はそれよく言ってんだけど、休む時にいきなり充電ってできないのよ。
うんうんうん、
入ってこないの、うん。まず最初に、いらんもんを出さなくちゃいけなくて、うん、放電しなきゃいけないの。うん、で、放電ブワーってした後で、ようやくなんかが入ってくるのよ。
うんう
ん、で、だから、なんだろう、すぐどっか行って何かやるっていうのを切り替えができるうちはまだ元気っていうか、なんていうの、あの充電器の余力があるんだけど、もうパッツンパッツンのパンパンになっちゃったら一回放電しないともう入ってかないんだよね、
うん、
私の友達、年上の友達がかかったの前に、その人なんかもうめっちゃ気をつけて、普段から家から出ないみたいな生活してたのにかかっちゃって落ち込んでたんだけどね、その、例えよ。例え話なんだけど、その人もすっごい仕事が忙しい人だったんだけど、うん、私がかかりましたって言ったら、あ、それで終わったらね、脳のカスが全部出てくから楽だよって言われて、ちょっと待ってくださいって。そんな話は聞いたことがありません。コロナにかかったら脳のカスが全部出てくって何ですかって言われて、いや、大丈夫なの、脳のカスが全部出てくから、なんかこう、脳のカスみたいな
のが
ピューって出てくからって言われて、でも、一週間、10日か休んで終わったら、あ、脳のカス全部出たから。現代人は疲れてるんですよ。
いや、でもなんか、そう、人によって違うんですね。また、今のコロナの感じ、
うん、
ちょっと、まあ、軽症だし、そのなんか。
重症化しづらいからね。
うん。
オミクロンはね。
対応する人たちもね、ちょっとこう、軽装備になってたりとかするけど、うん、一時期のあれでかかった人たち
は、もう
大変だったじゃないですか。だから私の友達も、やっぱり未だに、もうその時ちょっと味覚がおかしくなって、
はいはい、
で、割と自然のものを食べるようになって、それだけはなんとなく分かったんだったんですよ。で、そこからもうずっとその食生活って、なんていうの、昔みたいに楽しく食べられないって言ってた。
ああ、そっか、それちょっと辛いね。
そうそうそう。うん、なんかいろんなお店行ったりとかして、うん、あれはこれで頼めないからもう、なんか拒否しちゃうんですって、舌が。
なるほどね、うん。まあ、体は健康になっていくんだろうけどね、うん、本当に。で、まあ、それこそさ、デルタの時とかにもひどい思いをした人もいるし、
うん、
あの、身近な人が亡くなっちゃったっていう人もいるから、
うん、
あの時と、まあ、別の病気と見なした方がいいんじゃないのと思うんだけどね、本当に。あまりに違うから、やっぱり。でさ、まあ、ワクチン3回受けて、2週間ぐらいして、罹患して、
はい、
まあ、軽くて済んだのは多分3回受けてたからですよとお医者さんにも言われたけど、まあ、ここでしっかり休めて、よかったね。
よかったです、うん。ちゃんと戻ってきてね。
そうそうそう。
ねえ。
ありがとう、
リサイクルされて
何のおつまみももらってないけどありがとう
今日あのお誕生日ということで、はい、そしてあなた、
はいはい、そうなんですよ、お誕生日
なんですよ、ありがとうございます。
誰の話ぐらいの感じだけど 49ers
49になりました。収録が5月10日ですので、はい、
お誕生日なんです。
あ、ケーキもあの持ってきて
ありがとうございます、はい、後で食べよう。
そうなんです、ちょっと見てもらいます。いい、ちゃんとあの
開けます、
はい、
わー、祝コロナ明けって、うん、誕生日って書けよ誕生日おめでとうって書けよ祝コロナ明け、
祝コロナだったんだけど、
ダメだろそれ、
お店の人がおかしいですよねって言っててコロナ明けを足してもらいました。
ありがとうございます。あと写真撮る、
僕、お誕生日だと何が欲しいんですか。
なんもないよ、
ずっとだから、
ミカちゃんが幸せでいてくれればそれでいいよ私さ、誕生日なんだけどさ、リスナーの人にプレゼントがあるのよ。これがさ、
はい。
はい、てってれ、うん、ザラの袋が出てきました。これ何かっていうとですね、コロナの自宅療養の期間10日間、家から一歩も出ちゃいけない、その間に返却期間が過ぎてしまったザラのワンピースがあります。
すごい。
私が、もう実際持ってるやつのサイズが1個上なんで、かなり体が大きい人向けです。
はい。
身長が私167センチ、体重が80キロ以上ありますので、値段7590円です。これも札つけときます。
はい。
で、これ XL なので、私が着てるのが L で、前、うん、 私のインスタとかでミカちゃんと一緒に歩いたりとかしてるところでちょっと着てた真緑のカエルみたいな色のワンピースなんですけど、これの XL なので、
体の大きい方。もう一枚買ったんですか？
私だから L と XL 両方頼んだの。で、L を着て、こっちにサイズちょうどいいからして XL 戻そうとしたら、う
ん、かかっちゃって。
そうそうそう。返品の期間過ぎちゃったの。うん、だから、XL なんですけど、で、これコロナ前にもちろん買ってるので、はい、欲しい方ですね。はい、ぜひ番組の方にメールいただければと思います。
何その素敵なシステム。
over@tbs.co.jp までいただければ、私が返品しそびれたワンピース。
スーさんのザラ。
そう、ただ背が高い方がいいかな。165以上あった方が、丈が結構長いんで、はい、ですけど、よかったら皆さん。どなたか欲しい方。素敵じゃないですか。体が大きい方。
じゃあ私も出していいですか。
待って待って、出して、バザーじゃない。バザーじゃない。出してってない。ちょっと一回しまう。バザーじゃない。何出して
って。お受験スーツとかまだ余ってんですけど、ね、出しちゃダメですか。
お受験ワンピースは、多分リスナーの人めっちゃ喜ぶと思いますよ。
結構いいとこのやつですよ。うん、出していいですか。
いや、別にいいですよ。いいですよ。
いいですか。ただ、それシステムあるんですかね。
サイズ感。サイズ感。
あ、9号です。
9号ですか。はい、で、それは9号なんですね。
結構いいお値段、10何万した。
あらまあ、お受験したわね。
スーツですから。うん。奮発しちゃって。
ね、はい、XL、ザラの XL は日本の WXL ぐらいです。かなり大きいです。多分身長170センチの体重7、80キロある人も余裕で着れる、はい、ものでございますので、はい、このザラの豆のワンピース、もしくはですね、はい、堀井さんの、はい、9号の、日本サイズの9号なんで、これはちょっと小さめですよね。9号の、はい、お受験ワンピース。はい、三つ揃えですか？ワンピース、
ワンピースに、上に、なんていうんですか？こう、ブレザー
みたいな。ブレザーみたいなやつ？
ついてます、
うん。はい。カバンはないので、はい、カバン靴はございません。
ね、こちら。本当にいいの？こんなのあり？嘘でしょ？本当？
いいじゃない。
そしたらさ、うん、
いや、他は出さなくていいからね。
息子の赤本とかもいい。いやい
や、違う違う違う。いや、だから、
息子の、ね、使わなかった赤本、ね、私が勝手に買ってきて、一ページたりとも開けてない赤本。ね、いい、ね、ダメ？
じゃあ息子の赤本もつけよう。わかった。息子の、どこ大学？どこ大学？そこ、あなたの見栄がそこでわかるよ。
それは言えない。
だって、それ言えなかったら赤本出せないじゃん。
それは言えないけど。
赤本どうするの？
赤本は、うん、だから、漏れなくついてくるから、お受験ワンピースに、漏れなくついてくる。
分かった分かった。で、その時に、どこの大学を堀井さんが目指して欲しかったかってことは言わない。口外しないでくださいってことね。
そうです。
分かった。
でも送りつけるから、うんうん、いいですか？
分かりました。
じゃあ、お受験セットで。
だから、セットでも何でもないじゃん。
お受験セットで作ってみ
よう。お受験はね、お受験ね、聞いて。ワンピースがいるのは小学校とか幼稚園のお受験。ね。大学の赤本はお母さん服いらないの、ワンピース。だから、ちょっと長きに渡りすぎてた、そのお受験。ね。
本当に？
ね、なんでその赤本買ったのよ。
え？入ってほしかったから。
だからそれだよ。あなたの自分の幸せを考えて。
息子はこれっぽっちも、そこに行きたいと思わなかったんだけど。
でしょ？それで押し付けたから、
お受験パックに
しよう。パックね。セットがパックになった
お受験パックでいいですか？
どんなのがあ
る
の？
小学受験の時の、いろんなまだ残ってるんですよ。うん、その手をつけてない問題集みたいなのが。
それ、でもさ、それ20年ぐらい前のだよ。全く役に立たないと思うよ、今の時代に。もらった方も困ると思うよ。
そっか。
そうだよ。
じゃあ。
人の役に立つもんですよ。
じゃあ、お受験の、その、本当にいいのかな？本当に大丈夫ですか？お受験ワンピース、
うん。ワンピースは出そうよ、じゃあ。
20年も経ってないけど。
まあ、10何年、うん、
?12、3年前のやつだけど、大丈夫。
いいままだからね。全然大丈夫よ。
はい、いいですか？
9 号の。ちょっと小さめですよ、皆さん。ドメスティックブランドですから。
そうです、そうです、ね。国内のものですからね。そうです。
ちょっと7号から9号の間ぐらいの感じですね。はいはい、それで、お受験されたい方。
限定ですよ。
これからお受験を控えているあなた。
ねそれもらって、またメルカリとかに出したら嫌ですからね。
そう。それやめてくださいよ。私たち見張ってますからよ。転売。ヤフオクとメルカリめっちゃ見張ってますから。
あんたのも、出されたら嫌でしょ？
嫌ですよ。
あなたのも。うん、そうですね。
ジェーンスー、返品し損ねたワンピース。値段下がっちゃう
よ。ジェーンスー様ご提供みたいな。
違うよ。提供してないし。で、それでお受験成功したんですか？
あ、 あの、成功しました。
じゃあ、縁起がいいじゃないですか。
ああ、そういうのありますよね。
そこですよ。
でも、縁起の悪い赤本がつくんですよ。
だからね、だから、そこ相殺しないで、ね。ね、1ページも開いてもらえなかった赤本のことは忘れよう、ミカちゃん。ミカちゃん、落ち着いて。あの、その、お受験スーツの時には成功したの。
え？
お受験スーツの時には成功したの。その後ずっとあなたが、あなたの幸せを押し付けたから赤本が1ページも開かれなかったの。すごい思うんだけどさ、
はい、
お嬢さんもね、お嬢さんをお会いしたことあって、息子さんをお会いしたことないけど、話聞く限りさ、二人ともこのままでよくぐれなかったよね。
とってもいい子。
ね。とってもいい子だよね。なんかさ、あの、いい意味で相手にしてないんだよね、母親のことね。
とってもいい子です。
全然お母さんのこと相手にしてないもんね。
はい。
はい、はい、みたいな感じじゃん。
昨日もあの息子がたまたま家にいたんで、うん、あのニトリのホットプレートって A4 サイズぐらいの、
あ、ちっちゃいやつね、
ちっちゃいホットプレートがあるんですけど、うん、あれで、今日どうするご飯する、なんかこれでよくないっつって、うん、そこにご飯ぶち込んで、うん、チャーハンみたいにして2人でこう、うん、あの
横から食べて、
はい、2人で食べて、あの盛り上がりました。
あ、よかった。
はい、だからあの本当に赤本時代もありましたけれども
ね、
あの、はい、いいやつに育ってますよ。
なんかさ、夫もそうだし、娘さんもそうだし、息子さんもそうだし、
はい、
みんなこう、はい、さ、生温かくちょっと見守ってくれるっていうかさ、
そうですね、
もっとガチ当たりしてもいいはずじゃん本当は、はい、
もうしょうがない、なんかまあいつかやむだろうと思ってしょうがないなと思って、うん、あの見てるんじゃないですかね。
すごいいいお家だなと思うわけ、それ話聞くたびに。
本当にね、本当に。じゃあスーちゃんのザラと私のお受験パック、は
い、二つセットでございます。
ですね。
はい。本当に ね、うん。やっぱり幸せは相手の幸せですよ。
は
い、っていうことを祈る。
うん、
私だからやっぱりね、スマップファンのことをいつも思うわけ。
はい。
大体スマップファンのことを考える。うん、いろんなことがあった時、うんうん。あの人たちほどね、
素晴らしい。
素晴らしい人じゃいないですよ。
そうですね。
本当に、はい、
うん。
私だったら多分気が動転してね、自分がほら、誰かを応援するっていう行為を真剣にやる前まではよく分かってなかったけど、
はい、
今自分がそういうことをするようになって、
はい、
その後から考えたらあんなことがあったら、
うん、
もう内臓ひっくり返っちゃうと思うんだけど、
うん、
それでもみんなさ、まあ、もちろん離れた人もいるだろうけど、うん、まだ応援してる、
その人の幸せを願って、
そうなんですよ、
ね、
そうなんです、うん、おっしゃるそれ、うん、推したちの幸せを考えて、推しが幸せならそれでいい、それで私も幸せっていう気持ちでやってるわけじゃん、
うん、
やってくれないとかああしてくれないとかじゃなくてさ、うん、すごいなと思うわけだよ、
うんうん、
本当に我々もそういう気持ちで、
はい、
お互いの幸せを、
はい、
だから君が自分の PCR をすぐしに来てもおつまみを全部食べても気にしないよ。ねえねえ、なんで最近週末いろんなとこ行ってんの。週末さ、
この間放浪してるんですよ、いろいろと。
この間もまたさ、
この間も行きました、うん、はい、いろんな地方に行ってます。
なんかインスタストーリーズにパッて上がると自然が上がってるけど、
この前は尾道に行ってきました。
おお、うん、どうだった。
素敵でした。なんかね、いろんな地方に今行ってるんですけど、
うん
うん、なんか尾道ってで昔学生時代に一回行って、あ、もう一回行きたいなと思って行って、うんうん、学生時代行った時は割となんか寂れた印象だったんですよね、うん、なんですけど今なんか尾道ってほら、あの山の上にその別荘地があったりとか、
うん、
でその上からその千光寺っていうお寺があって、そこまでこう急な坂を登っていくんですよ、
うん、
で急な坂の間にこう猫の小道とかで猫がたくさんいたりとか、そのおしゃれなカフェとかギャラリーが、うん、その山の崖に立ってる昔からの古民家みたいなところを全部今リフォームして、うんうん、おしゃれなカフェにしてて、もうなんか本当台湾の九分みたいな感じなの、雰囲気的に千と千尋みたいな感じになってて、で千光寺の上から街並み見下ろすと海と、うん、あと尾道三山とがなんかバーって見れて、景色もすごいんだけど、商店街があって、多分あれなんか NPO とかちゃんとしっかりどっかが入ってやってると思うんですけど、いろんなこうお店が、うん、全部工夫してて、 なんか外から来た人たちなのかな、うん、なんかちゃんとしたなんかギャラリーとか作品なんていうのお店になってて、で日曜日なんですけど、お休みの日だったんだけど、至る所で歌歌ってる人とかギター弾いてる人とかが、その2、300メートルの商店街でいるわけ、
うん、へえ、全然知らなかった。そういう風になってんの
今。すっごいおしゃれで、うん、感動しました。
すごいね、地方創生。
いや、もうなんかやってる地域ってやってるけど、うんうん、まああんまりうまくいってないところもあるし、まあ、そう、残念なことにね、うん、
え、観光客はいっぱい来てるの？
観光客もたくさん来てた。
そうなんだ、うん、
若い子たちたくさん来てて、いや、いいなと思った。で、なんかさ、人って多分こう住むところによってこう人の性格も違ってくるとかね、よく言うじゃないですか、うん、でも全部の場所がそうではなかったりするでしょ、うんうん、東京だってさ、いろいろ変わってみてもそんなに自分自身は変わんなかったりするじゃない、ね、うん、で日本各地もさ、いろいろ行ってもさ、まあ別にここにいてもそんなに自分の生活とか自分の気持ちとかって変わらないんだろうなっていうところも多いけど、尾道は確実に自分の性格とか気持ちが変わるなと思った。
あ、本当。
うん。
ちょっとじゃあ住むっていうことも、
そう、ここで暮らすってことは、うんうんうん、絶対自分の今までじゃない自分の気持ちでいられるなっていうのが、なんか1日2日いただけですごい分かって。
ほら、ここではないどこかいみたいな話もしたことあったじゃん。
ああ、そうですね、そうですね。
で、その候補の一つに入るぐらいだ。
そうですね。だからまあこういう仕事してるのでもちろん住んだりとか難しいんだけど。まあでも何日かいてとか、まあそのそこに住んでる人たちの様子とかも見てると、本当にね、まあ穏やかですし、うん、いや、多分私ここにいたらね、優しい人間になるなと思って。
ミカちゃんは優しいよ。
だから、
優しいよ、
きっと PCR
なんか、うん、ならすごいよ、あんたその話。どんだけすんだよ。
PCR なんかせずに。
なんかしろよ。むしろしてくれ。
すーちゃんとこに炊いたおかゆを持っていく人間になってるはずなんだよ、尾道に住んでたら。だから東京が行けないんだよ、私。ね、
どんだけ。
東京が行けない。
待って、それは。東京生まれ、東京育ちとしては許せないぞ、それは。東京のせいにすんなよ。
東京にいるから、やっぱり。
東京を作ってんのは東京の人間じゃないからな。田舎に全部都合の悪いものを置いてきた人間が来てるんだぞ。
田舎はいい。東京にいるからやっぱ自分を優先しちゃうんだね、これはね。
これさ、私たち人が聞いてる会話だったらたまに忘れがちだよね。今のさ、話
あ、ごめんごめん。
今の話さ、私とあなただからさ、あれだけどさ、ちょいちょい他の人が聞いたら不愉快なんてやってる、多分ね。
対東京の人もいるしね。
そう、まあ、人の話盗み聞きしてると思って聞いていただければって感じだけど、まあ、そこはね、うん、まあ、
全部に対してほら物言いはつく世の中ですけど、
いいこと言う、全てに対して物言いはつく、
どの角度からも来ますから、本当にしょうがないんですけど、
うん、そうなんです、主義主張が違うからね、
み
ん
な、そうです、そうですよ、う
ん、でも、
はい、
相手の幸せを一番に願えば
大丈夫、心配なんだけど、
いや、私そう、もうその心理今夢中なの、自分で
ね、そんな優しい人になって大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。てか優しい人になりたいよね、やっぱりね。
いやー、本当に、
ね、優しい人になりたいね。
いやー、尾道はね、優しかったんだよ、うん、優しさの街だなと思
っていうかさ、尾道もかわいそうだよね。全部尾道にだって恨みもつらみもあるよ。尾道だってサボりたい気持ちも、尾道だって、尾道だって人を羨む気持ちや、こう、いじめたくなるような気持ちとかあるよ。
ご近所の争いあるよ。
そう。だけど、それを全部外から来た人間、ああ、これはいいものだって言ってって、よくやるやつじゃん、それ。それ、君の地元とかがさ、それこそ都会から来た人間とかにやられてさ、押し付けられて嫌がるやつじゃん。
だから、うん、ずっといる人にとってみたら、もう何勝手なこと言ってるんですかっていう、
そうそうそう、それ
話なんですけど。
ですけど。
でも、まあなんか、こういう気持ちで、幻想を見て入っていく人たちっていうのが、まあいてもいいんじゃないですか。
そうだね。
うん。
で、それこそ東京なんてそれですよ。
うん、
人が幻想を持って、これが東京だと思ってやってきてっていう人も多いわけで、
うん、
もちろん、なんか自分の意思とは全然関係なく東京に来ることになっちゃった人もいると思うから、東京なんて一番それですよ。めちゃくちゃみんなから、東京はこういうもの、東京っていうのはこうっていうイメージを持たれてきて、
うん、
で、そのイメージを持ってきた人たちが、
夢が叶ったり破れたりして、うん、破れていなくなる人もいれば、叶ってどんどん力を叶えていって、自分の中にあるインナー東京をアウター東京にしていくことで、この街は栄えていったわけですよ、
うん、
で私みたいな人間っていうのは、まあ、それのおこぼれに授かって生きていくわけです。だってもう、うん、地方出身の人たちがいなくなったら、この街全く機能しないからね、本当に。だからそういうのもありつつだけど、でもまあ東京の人間が東京のこと分かってないのと同じで、尾道の人たちも、もしかしたら地元の人たちは、うん、その商店街とか、
うん、
分かんない、誰がやってるのか分かんないみたいな感じかもしれないよね、
うん、いや、そうなんです。時間がある時はちょっと地方に行ってみたいなって、今まで行ってこなかったから、う
ん、行けなかったもんね。
そうなんですよ、う
ん、なんか自然のいいとこばっか行ってんね。
そうで、まあ、
この間の海も、ね、あれ尾道だったの、
あれはちょっとまた違うところなんですけど、うん、でもはい、
で今のとこいくつか行ってみて、
うん、
どこが一番なんていうの、気持ちが癒されます、あの場所、例えばさっき言った町みたいな地方の都市だったりとか、うん、あとは山とかさ、海とかあるじゃん、
うんうん、ねやっぱ海かな、
お、ね、まあ、地元に海があるからね、
そうですね、
そこ大きいよね、
うん、なんか何とも言えないような波長が、時間の流れはそうですよね、うん、山はまたね、山もいいんですけど、山若干私怖い人なんですよ ね、 ね、
なんでなんで、
静寂がやっぱりね、うん、まだそう苦手な人でね、山梨とかも今回行ったんですけどね、うん、やっぱ夜にこうシーンってなった時にね、なかなか難しい人なんですよ。
ああなただってお化け怖い人じゃんだもんね。
そうなんですよね、うん、
でもさ、秋田にも山はあるでしょ。
あるんです、
地元の山
も
だね。
だから地元の山はもちろんだから、何日 も、 もう生まれた時から知ってる山ですから、うんうん、そこに怖さはないですけど、うん、やっぱ初めてのところってね、なかなか怖いですよね。
海の方が怖くない？
そうですね、うん、どうですか？
私はしばらく自然には行ってないけど、今なんとなく惹かれるのは海より山、山っていうか緑が基本的に多くて、
うん、
先が見えないっていうようなところをトレッキングで歩くみたいな方が今やりたいかな、うん、海行くより、まあ、海はすごいさ、海は広いの大きいのじゃないけどさ、優しいからさ、行けば大体癒してくれるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうだけど、なんか今はこう木漏れ日が差してくる中、うん、足元の枝をパキパキと折りながら、うん、
カルガモ会だ
そうそうそう、親の親のね、
親の入ってたカルガモ会、
そうそう、親がよくウォーキングをやる会としてるカルガモ会、
うん、
そうかな。自然っていうとどっちかって言ったらそっちか。でもさ、自然って山、まあ、高原とかでその緑系と海しかないのかな、あとないのかな。
うん、
なんかアイスランドとか行ってみたいんだよね。すごそうじゃん。だってほら、もう極に近いからさ、
はい、
氷河だったりとかさ、
オーロラとか見たい人ですか？
オーロラ私一回見たことあるんですよ。ミネソタに留学生の時に、オーロラが発生して、まあ、すごい珍しかったんですけど、うん、ただ私たちの知ってるオーロラってカーテンを下から見たようなオーロラじゃん。
うん、
こううねってるさ、
うん、
私この話前半でした気がするオーバーザさんの前半の方でした記憶がうっすらあるけど、カーテンを下から見た時にさ、帯状にこうなってるね、
うんうん、
線が、
うん、
ああいうのじゃなかったんですよ、
うん、
どっちかっていうとシーツの中に、シーツの下に入って頭の上でシーツがバサバサやられてるみたいな感じで天井、天が揺れてて、で
面白い、
全然見たことないものだったから怖くなっちゃって、うん、ちょっと天変地異かなと思っちゃってさ、
うんうんうん、
で一緒にいたアメリカ人の友達に、
うん、
なんだあれは、うん、何起こってるんだって言うんですよ、うん、で何とかって言われて、でオーロラじゃん、
うん、
オーロラ、私の限界のいい発音のオーロラ、オーロラオーロラオーロラ全然通じないわけ、
うん、
オーロラオーロラ、
うん、
全然通じないで、どうしようと思ったら、まあ、英語でノーザンライツって言うんだよね、
あ、そう
ね、北斗晶の技だね、ノーザンライトボールだったんだ ね、 そうそうそう、ノーザンライトだったんですよ、
うんうん、
それで覚えました、そのオーロラは英語でノーザンライトっていう、
いや
ーノーザンライツか、そうそう
そう、そうか、まあそうですよね、日本だとなかなかね、そ
んないけどね、でもそのアイスランド行ってみたいとか、あとそのフィンランド白夜とかさ、
うん、
見たことないもん、まだいっぱいじゃん、でこうやってババアは旅し始めるのよ、
そうだと思います、もうすごい、
なんかね
いろいろ生活やってないし、結局50ぐらいになって、はい、私まだ見たことないものが世界にたくさんある、うん、
そして世界遺産検定です。
そうです。それでモンサンミシェルですよ。
そうですよ。やっぱモンサンミシェルに戻るんですよ、
最終的に。人はみんなモンサンミシェル、すべ、うん、ての道はモンサンミシェルに戻るっていう。
そうです。
ローマに続
き、やっぱ女子大生が行くのとまた違うんですよ。
そうですよ。まあでも、そういうふうに行って、ヨーロッパに行く側もあれば、一方でその北欧だとか、あと東欧だとか、私たちが若かりし頃には、あんまり行くのに馴染みがなかった国とかも今、若い子たち結構いっぱい行ってるじゃん。うんうんうん、そういうとこも行ってみたいですよね。また旅行いつ行けるようになるのか。
そうですね。
海外なんて。
行きたいですね。
もうだってこのご時世でも出張しなきゃいけない人とかいるわけじゃん。
うん、
したらさ。
いや、なんかでも留学とかも始まってますからね。
ああ、そうなんだ。
うん、知り合いのお子さんとかも今年の夏も予定してるとか言って、でもよかったねって言って、ずっと行きたい行きたいって言ってて、うんうん、2年間待たされてたから。
うわー、大変。
うん、ね、でもそれも分かんないけど、7月のことなんて。
なんかさ、うん、先の予定が全く立たなくなったよね。
分かんないですね。何があるか分かんないですからね、うん、
ないよな、
うん、まあ、本当に。でもね、今ずっと見てますけど、あなたなんかすごい綺麗になりました。
私10日間でさ、家にいたらさ、みんな出てきたら痩せた痩せたっていうわけでさ、スーさん痩せました痩せましたっていろんな人に言われてさ、でなんか、いや、微体値体重変わってないわけよ、
はい、
でもさ、またさ、今日もさ、痩せたから乗ってみろみたいなこと言ってさ、乗ったら全然変わってねえでやん、みんな嘘つくんじゃねえよと思って。
でもなんか今日髪を下ろしてるんですけど、
はい、
そう、ずっと下ろしてるんですか最近。
いや、日によってですね、全然。
あ、そうなん
ですね。下ろす日もあれば、まあ、あの、
本当に浅野敦子みたいになってきました。
だから例えがさ、
ちょっと誰にして
るんだ、君は微笑みだけでじゃなくて、海辺のヴィラじゃないんだからさ、なんかあるだろう。で、ちょっと待って。ストレート、
うん、
ロング、
うん、
いわゆるワンレン、
うん、
例えの更新は、うん、浅野敦子だと誰？
止まってますね。
で、無理やりそれ更新して。
ワンレンでしょ、
うん、
もう中村アンに来ちゃいます。
あ、でもいいんじゃないそれ。中村アンで。とか、七尾とかさ。
あ、でもなんかワンレンでもないですもんね。
でもなんかほら、イメージしてあるじゃん、七尾。
ああ。
逸話真由美、戻っちゃうからね、これね。逸話真由美、浅野敦子と
誰がいましたって、ワンレンは。
ワンレングス芸能人で画像検索してみる、
うん、
ま、今いないのワンレンって。じゃあ私もしかして何今、過去から来た人みたいになっちゃってるよね。一番やばいやつじゃん、それ。
だから、あなたきっかけで流行るんじゃないですか、
まだ。流行んねえし。一応、ワンレンのタレント、すごい、ワンレンタレント一発目が浅野敦子、すごい。
そうですよね。
横綱。ワンレンタレントで一発目横綱。あとは、黒木明沙ちゃん。
ああ、うん。
ロングヘアが美しすぎる女性芸能人ランキング、グーランキングですね。1位が仲間由紀恵、2位が北川景子。
仲間由紀恵さんね。
シシドカフカさん。うん、栗山千明。でもこれは前髪あるもんね。
うん、
柴崎コウさん。これも昔だな。昔っていうかその、長かったのね。黒木メイサさん、そうだね。
そうですね。
七尾はやっぱワンレンよ。
ああ、ほんとだ。
そうよ。
だからワンレン、だから今若干こう、下火になってるから、うんうんうん、あなたがやっぱりやっていきましょうよ、
ねね、
ミスリードしていきましょう
よ。待て、なんでそこミスリードって言う？武井絵美ちゃんミスリードって言うのよ。やっぱでもビビってんだけどさ、
はい、
いや美人しかやってねえなこの髪型な。やべえな、やべえな、私ちょっと自分で自己認識できてなかった感じでちょっとやべえな。
そんなことない。でも髪も綺麗だからいいですね、黒髪だからね。
でもさすがにちょいちょい白が出てきてやっぱりロングにするとすごいで分かるね。もともと白がない方だったけど、
うん、
ちょいちょい出てきたね、
うん、
ワンレンね、
うん、
ワンレン。
ちょっといいじゃんワンレン。
あなたはあなたでさ、全く現代的な髪型してないからね。あの98年ぐらいの巻き髪だからねこの人やってんの。あの真ん中あたりちょっと一回クッションがあって下の方だけキュルンと回ってる。もうそれどこの女
子なんですか。これはだから熱中時代に出てる、うん、女優さん。
僕の先生は
金八先生に出てるあの人なんつったっけ、あのあ、もうド忘れしちゃった。
ド忘れじゃない、いつも忘れてんじゃん。ドって言うのよ。
だからあの時代に出てる女優さんの髪が素敵だなと思ってて。
でもそうなってないよ、
岡田奈々さんとか。違
う
違
うって言うけど、そうなってないよ。あなたが今してるのは
ファラフォーセットとか、
だから言ってる、いつもそれ言ってる、してる、ファラフォーセット、岡田奈々とか、はい、ね、佐藤さんとか、なんだっけ、はい、いい人いっぱい名前出してるけど、はい、あなたが今やってんのはノリカのちょっと前悪いけどそれはノリカのちょっと前、通過セルラーのちょっと前。あれ通過セルラーだよね、
違うよ。
完全にそれは通過セルラー。
あの携帯なんつったっけ、
通過セルラーだよ。J フォン。
J フォンです。
J フォン。
ノリカは J フォンです。
ノリカの J フォン。あの、J コム、J フォン。
え、ほんと？
そうよ、あなたの今の髪型は、ノリカのウルフカットの前よ。だから、時代的にはそれよ。リンカがキャンキャンに乗ってた頃よ、それは。何を間違えてるか知らないけど、まあ、98とは言わないわ。93、4ぐらいよ。
だからあなたも、JJ の浅野敦子じゃないですか。
いや、だ JJ の浅野敦子ってね、まあ、もう時代めっちゃかめっちゃかだよ。
JJ の浅野敦子でしょ、髪型は。
浅野敦子 JJ 出てないでしょ。
でも表紙とかに出てたじゃん。
ああ、あったね。あったね。浅野優子とね、敦子とね。そうそうそう。ゲームワーン。でしょ。
だからどんどんもう辻褄が合わない髪型にしていきましょうよ私たちもう
私たち辻褄が合わない髪型にしていきましょうよ。何言ってんの。堀さんさ、岡田奈々とかをあれしててって言いながら全然93年の女子大生の髪型のめっちゃ面白いんだけどね、それね。
いやー、ほんとそうですね。
まあ我々もですね、いつもの通りこうやって、戻ってきて、また手にもつかない話をするという大場さん、今回はプレゼントもあります。堀井さんの、20何年前に来たお受験スーツ、
ね、ちょっとみんな欲しいのかな、
お受験スーツ。
別に無理しなくていいですよ、
無理しなくていいですよ、うんうん、あとお受験のある方にしてください。
そうなんですよ、うん、
これからお受験があるっていう方にお届けしたい、はい、これはやっぱりね、
そうです、うん、そうです、
お受験スーツフェチの男性とかでもちょっと今回ご遠慮いただきたいのであ
とメルカリに出してとかはもう絶対ダメだから。
そうそう、私の方はですね、カエル色のワンピース、はい、ザラの XL です、うん、ザラの XL ということをご留意いただければと思います。
はい、そうですね、
はい、というわけで今日のメッセージでも本当は人から聞いた話だったんですけど、びっくりするぐらいメール来てないらしくて、
そうですね、
何通かはね、いただいてるんで、それ取ってあるんですけど、はい、例えば人から聞いた話、こんなだよっていうのを一個だけ例を言います。ラジオネームストレートネックさん、30歳女性。予定は一日一つまでを心がけてますって書いてます。うん、いいですね、うん。人から聞いた無責任な話ですが、アルコールは飲みまくって限界を経験すればその分強くなる。昔言われてたね、これね。
ましたね。
ないですよ、ないですよ。意識してない相手でもその人を好きだと言い聞かせ、常にその人のことを考えていると本当に好きになることができるらしい。これは本当にあると思います。
ああ、そうですか、
はい。その話はじゃあ来週でも。
はい。
ということで皆さん、こういうですね、人から聞いた無責任な話をですね、
はい、
引き続き募集しておりますので、メールアドレス、うん、over@tbs.co.jp、はい、over@tbs.co.jp まで送ってください。
そしてですね、最後に、
はい、そうだ、もう一個あるんだ。ちょっとなんでこんなオーバーブルマイな番組になってんのよ。
すごいです。
最後にですね、プレゼントのお知らせがもう一つあります、
はい、
以前この番組の中でも話題に出ました石垣島リゾート、あなたが行ってよかったっていうところ
です。最高でした。なんかプライベートで泊まったんですけど、ね、うん、ANA インターコンチネンタル石垣リゾート、
ここがですね、なんと宿泊券を提供してくれたんです。
すごーい、
すごくない。宣伝担当の方が番組の大ファンだそうで、聞いてて堀さんもプライベートで利用したことがあり、そのご縁でっていうことで、
嬉しい。ちょっと
さ、すごくね。
すごいですよ。
そう。
私が自費で行って、うん、リスナーさんがタダで行けるっていう番組ですから。
そうですよ。そうですよ。お金もらうんじゃなくて、あげてるんですよ。堀さんも、行った、この。
いや、もう奮発して行ったんですよ。うん、なんか記念日があって、そうね、うん、そうなんです。家族のちょっとした祝い事があって、うん、じゃあ行こうっつって家族で行ったんですけど、
インターコーチネット石垣リゾート、なんと、うん、今回はベイウィングの2泊3日、一泊しかないの、
2泊3日、
すごい。インターコンチネンタルに2泊できる、
2泊3日、
死ぬまでにできる人何人いる。
ベイウィング、いい場所ですよ。
2泊3日朝食付きをペアで2組に、ペアで2組に、
朝食最高ですよ、ここの朝食。
航空券は自分で用意してください。
はい。
ただ今もう。
調べたら割と、はい、ね。
うん、そう。比較的お安い値段でいけるそうなんで、はい、今は。
はい。
応募締め切りは来週20日金曜日いっぱいでございます。20日です。本文にお名前、住所、メールの件名に、石垣島に行きたいと書いて、番組メールアドレスまでお寄せください。なお、当選者の発表を発送を持って返させていただきます。
あの、もう、石垣島に直行便があるので、はい、もう羽田からピーって言っても、
行けるんだ。
すぐ着くでしょ、うん、でもホテルにもうそのまま行って、うん、もう2泊3日もホテルにずっといてください。どこにも行かなくていいから。
したらあれだよね、ビーチで。脳のカスが取れるよね。
そう。
脳のカス取れる、間違いな
く。プールとかも、もう超、なんかもう素晴らしいところですから。
オールインワンだ。
はい。
すごいね。
一泊で帰ってきたけど、ゆっくりできましたもん。それが2泊3日でしょ、
すごい、ね。
すごいですよ。
ANA、インターコンチネンタル石垣リゾートさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではまた金曜日の夕方5時、大場田さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
堀井美香と、
ジェイスーでした。
オーバー。TBS Podcast。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は、毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。